広報稲川、平成29年9月、第937号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール、池田、渡瀬、永井、柴です。今月の主な内容は、2ページ、特集、第20回子ども議会、8ページ、大人の遠足 in 憩いの家、19ページ、稲川町の実話、え、ほんま？稲坊の秘密、25ページ、しまった、困った、助かった、最近の消費者トラブル in 稲川町、26ページ、ときめき、飯田豊子さん、27ページ、私のおすすめ、秋の味覚、栗。28ページ、特派員報告、青少年憩いの家ってどんなとこ？など、順を追ってご紹介します。1ページ、第20回子ども議会。7月26日、第20回子ども議会を開催しました。小学生、中学生が今の稲川町に対して感じていること、疑問に思っていること、将来に向けた思いやアイデアなどを自分たちの言葉で大人たちに伝えました。議長挨拶。議長、睦瀬中学校、山田礼太郎。これから稲川町子ども議会を開催します。今日のこの議会は私たちにとってとても貴重な場です。私たちの町、稲川町をより住みやすい町にするために、各学校で提案を考えてきてくれたと思います。普段、なかなか私たち子供の声を生で聞いていただける機会はありません。この議場で、稲川町長福田長治様をはじめ、副町長、教育部長の皆様方、多くの方々にこの声を届けられる場を設けていただいたことに感謝しましょう。また、お互いの質問や答弁をしっかりと聞き、各学校へ持ち帰って、何らかの形で意見交換してください。今回、議長として、議会がスムーズ、かつ有意義に進められるように、一生懸命に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。稲川町がますます魅力的な町となり、ここに住む子どもから高齢者の方々まで、多くの方々がもっと住みやすくなるよう、私たちもしっかりと考えていきましょう。提案は9項目あります。1、みんなのための自習スペース。質問、稲川中学校、崎村拓也議員、家木雄太議員。家の中が騒がしくて勉強できない子、塾に行きたいけど行けない子が、気軽に足を運べる自習スペースがあればいいと思います。自分の目標や夢のために、その自習スペースで勉強することで、子どもたちの新たな可能性が広がり、より良い稲川町になると思います。答え、教育長。現在、町内で住民の皆さんが使える公共施設の中で、多くの人が利用しているのが、図書館と公民館のある障害学習センターです。図書館は、皆さんの読みたい、見たいという思いに応えられるよう、限られたスペースの中に、できるだけ多くの本などを置きたいので、自習室は設けていません。 また2階の公民館は住民の人がサークル活動などで利用するための施設となっており、自習室としていつも利用できる部屋はありません。そのような中、平成24年度から26年度まで2階公民館の工作室を8月のみ自習室として児童・生徒を対象に開放しましたが、平成24年度118名、平成25年度107名、平成26年度58名と利用者が減ってきたため、3年間のみの実施となり、現在は2階展示ギャラリーに設置している12人掛けのテーブルが学習などで自由に使えるスペースになっています。町内の他の公共施設もそれぞれに利用目的があるため、自習室を作るスペースがありませんが、先ほど言いました公民館の2階など一部の施設には皆さんが自由に活用できるスペースがありますので、そちらを利用してください。また放課後に教室を自習のために開放したり、地域の方が中心となり学習会を行っている学校もありますので、先生とも相談してみてください。これからも皆さんの学力を向上していくためのさまざまな取り組みを工夫していきます。2、みんなが安全に道路を使うために。質問。大島小学校、ゆうやくるみ議員、渡瀬あかり議員。私たちの住む大島地区の道路では、ロードバイク、自転車をよく見かけます。とても楽しそうですが、列になっていて、そこを車も通るので危ないと思います。そこで私たちは、サイクリングロードがあれば、車もロードバイクも安心して移動することができると思います。答え、まちづくり部長。稲川町内には、国道、県道、町道合わせて、約323km の長さの道路があります。稲川町の南北、道の駅稲川から大島小学校の前を走る県道川西笹山線と道の駅稲川と三田市をつなぐ県道川西三田線は、生活や通勤通学だけなく、サイクリングの利用者も増えています。これらは県内の主要道路で県が管理しており、これまでに1車線の対面通行の道路を2車線に広げたり、歩道を設置したりと少しずつ改良してきました。現在はふるさと館より北に進んだところなどで、歩道の幅を広げる工事を実施しています。車と自転車と人を分けた道路利用が実現できれば、それぞれが安全に通行できます。しかし、道路を分けることは、今ある家を移動していただくなど、住民の皆さんの協力とたくさんのお金が必要になり、本町の地形や道路の位置からも、現状ではとても難しいことです。少し話は変わりますが、皆さんは道の駅の裏からスポーツセンターを通り、ふるさと館まで続く歴史街道をご存知ですか？ここはハイスピードでの走行は危険ですが、のんびりと快適なサイクリングができる道として、ぜひ利用してください。最後になりましたが、自転車に乗るときにスピードの出しすぎや並んで走ったりなど危険な走行が多く見られます。皆さんも自転車でも歩行時でも交通ルールを守り、安全な通行を心がけてください。3、いじめについて。 問、白金小学校。呉部美久議員、田中美希議員。テレビや新聞などでいじめられて自殺したなどのニュースを見たことがあると思います。いじめはやっている側は感じていないかもしれませんが、されている側はとても嫌な思いをしています。稲川町ではいじめに遭う人が出てしまった時の具体的な対策が取られていますか？またいじめが起きないようにするための対策はありますか？答え、教育長。いじめはされた人の心に大きな傷を残す、絶対に許されないことです。本庁では稲川庁いじめ防止基本方針に基づいて様々な対策を行っています。ここでは5つご説明します。1つ目は、各学校のいじめ対策担当の先生が集まるいじめ対応ネットワーク会議で意見交換や早期発見解決のための勉強会を実施しています。2つ目は、いじめの防止策を考えたり、いじめが起きたときにすぐに調査して問題を解決するためにさまざまな専門家を集め準備しています。3つ目に、相談窓口をお知らせするため各小学校中学校にチラシを配っています。4つ目として、すべての学校に独自の学校いじめ防止基本方針を定めて、スクールカウンセラーなどのメンバーが集まったいじめ対応チームがあります。先生たちが力を合わせていじめ解消に取り組んでいるので、安心して相談してほしいと思います。5つ目として、すべての学校で1学期に1回以上アンケートを行い、いじめの発見と解決に取り組んでいます。この他に皆さんにできることで効果があると言われているのが、クラスや部活で誰にでも優しく接すること。いじめかと感じたら勇気を持って先生に言うこと。児童会、生徒会が中心になっていじめを絶対に許さないという呼びかけを行うことです。今日質問してくださった両議員が中心となっていじめをなくすための取り組みの輪が広がることに期待しています。4、ただ銀道山悠久の館をもっとアピール。質問、中谷中学校。吉田圭介議員、畑田千里議員。稲川町には全国にも誇るべきただ銀道山や悠久の館があります。道の駅や新名神高速道路に大型看板を立てるなど、もっとアピールできる方法があると思います。稲川歴史街道と名付けて、ただ銀道山を核としたコースを作ってみるなども方法の一つかと思います。答え、企画総務部長。国史跡ただ銀道山はその範囲内にある悠久の館も含め、町のウェブサイトや観光パンフレットでの PR のほか、新聞やテレビなどでも紹介されています。また、今年度から町内の小学校の社会見学コースにしたことで、皆さんの関心の高まりを感じ、嬉しく思っています。大型看板の案ですが、高速道路を建設するネクスコ西日本によると、高速道路では高速でも安全に走行できるよう最低限必要なものだけを見やすく表示しているため、観光 PR の看板は残念ながら設置できないそうです。年間 約70万人が来場する道の駅稲川では、パンフレットや観光案内看板を立てるなどしています。休日には、町観光ボランティアガイドの会の皆さんに常駐いただき、悠久の館など本町の魅力をたくさんの人に紹介してもらっています。また、観光ボランティアガイドの会の皆さんが用意した6つのガイドコースもあり、中でもただ銀道山を中心にしたものが一番人気で、昨年度は823人に参加いただきました。ただ銀道山遺跡は昔の人たちが残してくれた、守り伝えていかなければならない大切な歴史遺産です。多くの方が銀山地区を訪れることで、遺跡や住んでおられる人たちの暮らしを壊さないよう、現在専門の先生や銀山地区の皆さんと一緒に話し合い、これからの多々銀道山についての計画を作っていますので、それらも考えながら PR をしていきます。ぜひ皆さんも口コミなどで町の魅力を発信してください。5、笑顔あふれる室内町民プール。質問。稲川小学校、横田ソワラ議員、深田春樹議員。稲川町では小学生や幼稚園、保育園などに通っている人は夏休み中に学校などのプールに入ることができますが、幼稚園や保育園に行っていない小さい子たちや土曜日、日曜日は学校のプールには入ることができません。私の家では自分は学校のプールに行っているのに、妹が家で留守番をしていないといけないので、いつも一緒に行けたらいいなと思います。そこで小さい子供からお年寄りの人まで楽しめるような、誰でも気軽に行ける室内町民プールを建ててはどうでしょうか。答え。消防庁。稲川町では夏休み中である7月21日から8月15日までの間、小学校ごとに PTA 役員を中心としたプール開放運営委員会が最大14日間小学校プールを開放しています。利用者が多い少ないなど小学校によって違いますが、さまざまな年齢が一斉に利用する中で、安全安心に利用できるよう、3歳以上から小学6年生までを対象にプール開放を行っています。また室内町民プールとしては16年前にオープンした稲川町 V&G 海洋センターがあり、休館日の月曜日以外は多くの人でにぎわい、年間を通じて約10万人に利用いただいています。一般的なコース利用や小学生などのスイミングスクールだけでなく、ゆっくり歩けるウォーキングスペースなどがあり、赤ちゃんから高齢の方まで多くの皆さんが水に親しんでいます。現在は P&G 海洋センターがありますので、新たなプールを建設する予定はありませんが、誰でもが気軽に利用することができる室内町民プールとして、屋内でのんびりと楽しめますので、ぜひ議員の皆さんもおうちの人や友達と一緒に遊びに行ってみてください。6、稲川町に人が集まるために。質問。松尾台小学校、刈谷空斗議員、井上心議員。稲川町で行っている桜祭りや夏祭りのようなみんなが参加できるイベントをもっと増やしたり、駅前広場にトリックアートを描いたりすると、 観光 PR になります。自然を生かしたアスレチックのある公園やボールなどの遊び道具の貸し出しもあればと思います。また、直売所を作り、特産品やスターフードを売ると、町の PR にもつながると思います。答え、地域振興部長。稲川町では、春の桜祭り、秋の稲川祭りに加え、地域や自治会ではサマーフェスティバルや秋祭りなど、町外からも多くの人に訪れ、楽しんでもらえるイベントがあります。今年からは多くの人に本町を知ってもらえるように、町内イベントをポイントとしたふるさと稲川スタンプラリーも開催しています。トリックアートの提案は大変ユニークで楽しくワクワクするものですが、駅前広場は民間事業者の所有ですので、町と事業者で話し合いができればと思います。また、アスレチックを楽しめる公園については、本町としては自然の地形や地物、土地の地に物と書きます。地物をそのまま生かし、楽しんでもらうことが地域の魅力アップにつながると考えていますので、現在は人工的なアスレチックや遊び道具の貸し出しなどを整備する予定はありません。しかし今年は、うぐいす池公園や大島出会い公園に健康遊具を設置する予定ですので、大人も子どもも楽しみながら健康づくりをしてほしいと思います。最後に、町の特産品のそばまんじゅうやしいたけ、陶器などを道の駅や日生駅前、情報プラザなどで販売しています。町内の店舗では、野菜と星空を掛け合わせた稲川スターフードも販売しています。これらを取り扱う店舗が増えることは、本町を多くの人に知ってもらう機会となるので、さらに広がるよう考えています。7. 稲川町を全国に広めるために。質問。つつじが丘小学校。原野さやか議員。夏原凛太郎議員。稲川町の良さといえば、まず豊かな自然だと思います。天文台から見る星空や、周りに咲くアジサイなどの自然スポット。また、ただ銀銅山や木磁器物などの史跡に関する貴重なものも多くあります。これらに道の駅なども加えて、日本中に稲川町を広められるように、子ども新聞や YouTube で、さらには旅行会社などと一緒に稲川町おすすめスポットツアーとして全国に発信してはどうですか。稲川町に住んでいる大人や子どもたちも一緒に広めていければいいと思います。答え、町長。稲川町の魅力を PR する企画ツアーとして、阪急電鉄や能勢電鉄が主催するハイキングや町観光ボランティアガイドの会が主催する企画ツアーなどが実施されており、広報稲川などでも紹介しています。また来年度は県の重要有形文化財に指定されている木磁器物を彫られた木磁器妙満上人の生誕300年を迎えることから、町内の木磁器物をめぐるバスツアーも予定しています。年間70万人が訪れる道の駅稲川でも、人気の町内の農家の方たちが心を込めて作った野菜などをもっとたくさんの人に知ってもらおうと、おいしいな稲川さんのキャッチコピーでどんどんアピールしています。他にも、稲川町の魅力をもっと多くの人に知ってもらうためのパンフレットや PR 動画を作ったり、町の取り組みや魅力を動画で発信しているキラッと稲川などいろいろな視点で制作していますので、ぜひご覧ください。このように稲川町では町の魅力を知ってもらうためのいろいろな取り組みをしていますが、町の魅力発信は皆さんの協力があればもっと広がっていきます。これからも皆さんと一緒に稲川町の魅力を全国に発信していきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。8、自然と共生できる町に。質問、睦瀬中学校、清水樹議員、今中遥議員。睦瀬中学校では山、川などの自然と人のつながりを学ぶ ESD 活動で河川清掃やカシナガトラップを行いました。カシナガトラップはナラ枯れをさせる小さな虫、カシナガキクイムシを捕まえるもので、想像以上の虫の量に私たちは驚きました。今稲川町の自然を守り利用していくために、町はどんなことをされていますか？ボランティア活動などあれば参加したいと思いますので教えてください。答え、生活部長。若い世代の皆さんが自然と共生できる町、まさに ESD 活動の目的である持続可能な社会を作るために頑張ってくれていることはとても素晴らしいことです。稲川町も清流稲川を守るため、年一回の河川清掃や草木を刈る稲川クリーン作戦を実施しています。また春と秋の年二回クリーンアップ作戦を実施しています。また全国で発生しているナラ枯れ被害については、昨年度に兵庫県と合同で被害状況を調査しました。その結果、稲川町でも町内全域で被害木の発生を確認しています。まずは町の代表的な里山林である内馬場の森で駆除予防策に取り組んだところです。今年度も内馬場の森に加えて、栃原、恵みの森でも対策する予定です。参考となる活動例としては、睦瀬中学校の皆さんはすでに取り組んでくれていますが、町でも貴重な水生生物を守るための生息調査を行いました。現在はそれらの水生生物を笹尾にある環境交流館に展示していますので、実際に目にして環境保全について考えるきっかけにしてください。自然と共生できる町、持続可能な社会を作るには、行政、住民、事業者のみんなが一丸となって取り組んでいくことが大切です。皆さんのさらなる活躍を期待しています。9. 自然とともに住みやすい稲川町に。質問、陽新小学校、津田琴美議員、宮城鈴鹿議員。最近稲川町の南の地域で都市化が進み、自然が減ってきています。北の地域は自然は豊かですが、交通の便が悪いなど不便です。そこで北の地域で自然をテーマにした稲川町のシンボルになるようなものを応募して作ったり、バスの本数を増やしたりして住んでみたいと思える街づくりを目指してはいかがでしょうか。答え、副町長。稲川町では自然環境の良さを生かしながら、子どもから高齢者まで町のみんなが健康で 生き生きと笑顔で暮らせる町を目指しています。特に子育てするなら稲川町をキャッチフレーズに、阪神間でもトップクラスの子育て支援の取り組みや高齢者の健康づくりなどにも力を入れています。今、全国的に人口が減る中で、本町の人口も少しずつ減少しており、バスを増やしたり、娯楽施設を作ることは難しい現状です。しかし、町の皆さんの声を聞き、少しでも問題が解決できるように一緒に考えていきたいと思います。そこで皆さんにお願いですが、夏休み期間中、小学生、中学生のふれあいバス無料乗車キャンペーンをやっています。実際にバスに乗ってみて、感じたことを教えてほしいと思います。みんなで町のことを考えることは、皆さんが思い描いている町づくりにつながっていくと思います。また、自然をテーマにしたシンボルの提案もとても良いアイデアだと思います。本町のマスコットキャラクターの稲坊がいろんな場面で活躍してくれることや、新たなキャラクターやシンボルなどを皆さんで考えて町の PR をすることで、稲川町がもっと元気になり、住みやすい町になると思います。ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。以上で第20回子ども議会終わります。議長インタビュー。1、子ども議会で気をつけたこと。子ども議会では緊張しないで笑顔を見せ、ゆっくりと口を大きく開け放すことを心がけました。2、自分たちの手でできることを。役場の人が自分たちの意見や要望に対してできること、できないことをきちんと答えてくれたので、今すぐ実現可能なものでなくても、今あるものを最大限活かして稲川町を輝かせたいと思いました。稲川町の PR のための看板を各学校で手作りしたり、自分たちのできることを行っていきたいです。そのために自分たちに何ができるかをもっと見つけていきたいです。3、自分の夢に向かって。僕の夢は、むすせ中学校の先生になることです。今回、議長という大役を務めさせてもらい、みんなをまとめることの大変さを痛感しました。この経験を生かして、夢に向かって頑張りたいです。4、後輩たちへ。緊張するけど、自分たちの意見を役場の人が真剣に聞いてくれますので、しっかり伝えたらいいと思います。議員の感想。1、自分の知らないことについても知れた。2、議会の空気を肌で感じることができた。3、自分たちも積極的に公共施設を使おうと思った。4、とてもいい経験ができた。5、みんなが意見できてよかった。6、普段は体験できない貴重な時間を持てた。7、中学校でまた来たい。8、緊張したけど楽しかった。子ども議会当日の様子は、町ホームページでご覧になることができます。問い合わせ、企画財政課、電話 766-8707。 1ページ、縁結びイベント、大人の遠足 in 憩いの家。10月15日日曜日、ところ、青少年憩いの家、漫然あざ東山 6-1。 対象、年齢25歳から40歳くらいの独身で、町内在住、在勤または 本庁に興味のある人。定員、男女各20人、多数の場合抽選。参加料3500円。秋の味覚狩り&ピザ作り。素敵な出会いを見つけませんか？男性、午前9時30分から午後4時30分まで。女性、午前10時40分から午後4時30分まで。なお、男性はイベント前にコミュニケーションセミナーがあります。申し込み、9月1日から24日に、町ホームページから電子申請。問い合わせ、子ども課、電話、767-7477。神奈川スターフードプロジェクト。秋、町が誇る星と町内産旬野菜。スターフードスタンプラリー開催中。異なる2店舗でスターフードを食べたり購入すると抽選でさまざまな商品が当たります。問い合わせ、稲川町で100万人に食べてもらおうプロジェクト委員会、商工会内、電話 766-3012。 ご利用ください。町の情報誌いいなガイドブック2017。暮らしに役立つさまざまな情報や役場での各種行政手続き、観光、歴史、医療機関の案内など、地域情報を一冊にまとめました。前回、平成27年4月発行のものから手続き、問い合わせ先など内容が変わっています。ぜひ最新版をご利用ください。すでに各ご家庭に配布済みですが、届いていない場合はお問い合わせください。お詫びと訂正。11ページ、ユーダ周辺図内において、白金の表記が、白い金でなく白い銀となっていました。お詫びして訂正します。問い合わせ、秘書広報室。電話 766-8707。 ページ稲川町文化月間9月22日から10月15日まで。第17回稲川町展。時9月22日金曜日から24日日曜日まで。午前10時から午後5時まで、最終日は午後3時まで。展示内容、絵画、立体工芸、書、写真の入選作品。第8回、稲川音楽フェスタ、大ホール。時、10月4日日曜日、午後2時開演、1時会場。出演、内容。クラリネティシモ、ピアノトリオ、リオ、クルール、日本民謡、イナウィンズジャズオーケストラ。入場料500円、全席自由。第2回、イーナ・イナガワ合唱祭、大ホール。時、10月14日土曜日。午後1時30分開演、1時会場。内容、町内合唱団体、女性、男性、混声合唱。入場料無料、全席自由。舞台の部、小ホール。時、10月15日日曜日午前10時から。出演、内容、ダンス・デ・フレンズ、ギター演奏、 琴演奏、詩吟、朗読劇。入場料無料、全席自由。展示の部、会議室、1、2、時、10月9日月曜日、祝日から15日日曜日まで。展示、文化協会会員による共同展示。入場料無料。いずれも、ところ、問い合わせ、文化体育館、電話 766-7400。 気になる町の今。最近、新名神高速道路を見上げると遮音壁が並んでいるのが見えますね。今回は遮音壁の秘密に迫ります。道路沿いに支柱を等間隔に立て、その間にパネル、遮音板を挟み込み固定させます。遮音壁には支柱がまっすぐのものと湾曲しているものがあります。支柱をコンクリートで固定、鋼管、中にも土、鋼管杭を地中深くに打ち込み、遮音壁を支えています。支柱に差し込むパネルは頑丈なワイヤーやバネで何重にも固定、事故での落下を防ぎます。遮音壁の役割、自動車が通行する音が近隣地域に漏れるのを防ぎます。一般的に高い遮音壁を設置する場合には湾曲した壁を使います。金属製遮音板は鋼製板、鋼鉄の鋼に製材の製と板と書きます。鋼製板の中に吸音材が入っていて、この吸音材で音のエネルギーを吸収して反射音を減少させます。
10ページ、稲川情報ポケット。募集、シルバー安全運転講習会。時、10月19日木曜日。午前の部、午前9時から正午まで。午後の部、午後1時から4時まで。ところ、太陽稲川自動車学校。定員、各15人。多数の場合は抽選。対象、町内在住の65歳以上の運転免許証所持者。内容、座学、オリエンテーション、認知機能検査、事故事例など。シミュレーション機器による検査、教習車両を用いた実技。講習料無料。申し込み問い合わせ、9月29日までに三角共同課、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 講習、防火管理再講習。時、12月1日金曜日、午後1時30分から3時30分まで。ところ、消防本部1階会議室。対象、収容人員300人以上の特定防火対象物の防火管理者で、平成25年3月31日以前に新規講習・再講習を修了した人。受講料1500円。受付期間10月2日から12日まで。問い合わせ消防本部、電話 766-0119。平成30年度町立幼稚園町内認定こども園園児募集は21ページに掲載しています。お知らせ、救急フェア2017。住民の皆さんに救急医療や応急手当の正しい知識を持ってもらうため開催します。時、9月3日日曜日、午前10時30分から午後2時30分まで。ところ、イオンモール稲川3階フードコート前と西側出入り口前。内容、心肺蘇生法、 AED 体験、救急アドバイザーによる救急何でも相談、 AED を使ったデモンストレーション、消防車、救急車の展示など。問い合わせ消防署北出張所、電話 769-0119。 9月21日から30日まで秋の全国交通安全運動、町民一人一人が交通安全意識を高め、優しさと笑顔で走る兵庫の道をスローガンに、交通ルールを守り、交通事故死ゼロを目指しましょう。運動の基本、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止。重点1、子どもと高齢者の交通事故防止。2、夕暮れ時の交通安全。3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。4、飲酒運転の根絶。問い合わせ三角共同課、電話 766-8783。 働く人の明日をつくる就業構造基本調査。総務省統計局では、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的に、10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。調査結果は、雇用政策、経済政策など国や地方公共団体における各種行政施策の企画・立案のための基礎資料として活用されます。回答にご協力を。調査する世帯には9月下旬に調査員が調査書類を訪問配布します。パソコンやスマートフォンを使ってインターネットで簡単に回答できます。問い合わせ産業観光課、電話 766-8709。 大阪880万人訓練。時、9月5日火曜日午前11時3分ごろ。内容、災害時の情報発信訓練のため、大阪府内または近隣地域にいる人に緊急速報メールが配信されます。町内一部地域でメールを受信する場合があります。なお、マナーモードでも緊急速報メール受信音が鳴ります。詳しくは町ホームページ。問い合わせ総務課危機管理室、電話 766-8703。 町議会9月定例会の日程。本会議の日程、第1日12日火曜日、第2日20日水曜日、第3日26日火曜日。常任委員会の日程、総務文教常任委員会、13日水曜日。生活建設常任委員会、14日木曜日。問い合わせ議会事務局、電話 766-8710。 町長選挙実施。立候補予定者説明会、時9月27日水曜日午後1時30分から、ところ役場第二庁舎2階委員会室。立候補届出等予備審査、時10月10日火曜日午後1時30分から、ところ役場本庁舎2階会議室。投票日は10月29日日曜日。問い合わせ町選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 766-8708。 加入しよう県住宅再建共済。安全安心の兵庫県住宅再建共済制度、フェニックス共済の説明会が開催されます。時9月14日木曜日 午前10時から正午までと午後1時から3時まで。ところ役場本庁舎。問い合わせ、阪神北県民局フェニックス共済、阪神北地区担当。電話0797-83-3122。介護ほっこりおしゃべり会。時9月15日金曜日午前10時から正午まで。ところ友愛センター。内容、介護者の交流、介護の相談。対象、当事者、介護者。参加費100円、お茶お菓子代。申し込み不要。問い合わせ、地域包括支援センター。電話764-5812。精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時9月23日土曜祝日、午前10時から正午まで。ところ友愛センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局。電話766-1200。心のケア相談。時9月7日木曜日午後2時から3時30分まで。ところ伊丹健康福祉事務所1階診療室。内容、精神科医師による相談。予約が必要。問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課。電話785-7874。どうしようを相談しよう。暮らしと仕事の相談会。兵庫県委託業者が行う無料秘密厳守の相談会です。個別電話相談も可能です。時9月19日火曜日午後1時から5時まで。1枠1時間で4枠。ところ役場本庁舎第一相談室。問い合わせ、企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ。電話079-224-2188。メールアドレス、姫路 HIMEJI @ROUKYOU.GR.JP。 シルバー人材センター入会説明会。時9月7日21日いずれも木曜日午前10時から正午まで。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター。電話766-8686。阪神地域ハローワーク障害者合同就職面接会。就職促進のため40社が参加します。参加希望者は履歴書、障害者手帳、筆記用具を持参し来場してください。時9月26日火曜日午後0時30分から4時まで。受付、正午から午後2時30分まで。ところ宮古ホテルニューアルカイック尼崎市。問い合わせ、ハローワーク伊丹。電話772-8618。平成29年度阪神地域大卒者など就職面接会。時10月10日火曜日午後1時から4時まで。受付、正午から午後3時30分まで。なお予約不要、入退場自由。ところ宮古ホテルニューアルカイック尼崎市。対象、平成30年3月、大学、短大、専修学校など卒業予定者及び卒業後3年以内の人。問い合わせ、ハローワーク尼崎。 電話 06-7664-8619。 あなたの家のマスは大丈夫？9月10日は下水道の日。下水道パネル展、時9月11日月曜日から15日金曜日まで、ところ役場第二庁舎1階。宅内マスは個人の財産、定期的な点検を。長年の使用で汚水マスや雨水マスに流れを妨げるものが付着している可能性があります。定期的な点検や管理をしてください。公共下水道へ切り替えのお願い。下水道法では下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗便所に改造することが義務付けられています。公共下水道区域の人は切り替えをお願いします。下水道いろいろコンクール、絵画、ポスター、作文、標語、新聞、書道を募集します。対象、小学生、中学生。申し込み、10月31日、当日の消印も有効。までに、株式会社日本水道新聞社下水道いろいろコンクール係。郵便番号 102-0074、東京都千代田区、九段南 4-8-9、電話 03-3264-6724。問い合わせ、上下水道課、電話 766-8716。 教職員の勤務時間適正化に取り組んでいます。子どもたちと向き合う時間を作り、教育活動を充実させるため、町立小中学校では次のような業務改善の取り組みを進めています。保護者、地域の皆様のご理解ご協力をお願いします。学校支援ボランティアの活用。毎週金曜日の定時退勤日、ノー部活ノー会議デーの実施など。問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 うぐいす池公園テニスコート改修工事。12月にテニスコートの人工芝張り替え工事を予定しています。12月1日から28日の利用予約受付はできません。工事期間が短縮された場合は町ホームページでお知らせします。問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783。 兵庫地域安全 SOS キャッチ電話相談。日常生活の中で異変があれば匿名でも気軽に通報できる電話相談窓口を兵庫県と県警察が共同で開設しています。内容に応じて県市長専門相談機関や警察などに迅速適切につなぐことにより、事件などの未然防止や早期発見を図ります。相談窓口、電話 078-341-1324、 いざ通報 1324。 ただし電話相談のみ。開設日時、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで、祝日と12月29日から1月3日を除く。要約筆記啓発講座。要約筆記とは、聞こえが不自由な人に対して話の内容を要約文字にして伝え、コミュニケーション支援をすることです。時と内容の表を読みます。9月28日、聴覚障害がある人とのコミュニケーション。聞こえの仕組み、聴覚障害とは。10月5日、聞こえ身近な補聴器事情、理解を深めましょう。10月12日、聞こえにくいってどんな感じ？ ビデオ、今気づいてほしいこと、筆談実習など、地元南庁舎の体験談。10月26日、要約筆記とは、地元南庁舎の体験談、聴覚障害者の制度などについて、表終わり。なお、開催日はいずれも木曜日で、午前10時から正午までの全4回。ところ、UI センター2階研修室。対象、聞こえに不自由のある人やその家族、支援者、ボランティアをしてみたい人など。定員20人程度。受講料無料。申し込み問い合わせ、9月15日までに、社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話 764-5813、ファックス 766-8511。日本語学習支援ボランティア養成講座。外国人に日本語を教えるボランティアのための講座です。時、9月13日、20日、いずれも水曜日、午後1時から4時まで。ところ、中央公民館2階会議室2。対象、日本語ボランティアに興味のある人。講師、鈴木陽子さん、三木真理さん。兵庫県国際交流協会登録日本語教師。問い合わせ、稲川町国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783。 福祉金制度について、稲川町内に1年以上在住で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人や、ひとり親家庭の人に対して福祉金を支給する制度があります。初めて福祉金の支給を受ける人は、次の事項を参照の上申請してください。すでに福祉金の支給を受けている人は申請は不要です。なお、福祉金は基準日を10月1日とし、年1回11月に支給されます。福祉金制度の表を制度別、級別などと、支給額、年額、申請に必要なものの順に読みます。身体障害者障害児福祉金、1級2級、22,500円、3級、8000円、4級から6級、4000円、いずれも身体障害者障害児手帳。知的障害者障害児福祉金、A 判定22,500円、B1 判定8,000円、B2 判定4,000円、いずれも療育手帳。精神障害者障害児福祉金、1級22,500円、2級8,000円、3級4,000円、いずれも精神障害者保健福祉手帳。母子家庭等福祉金、1人8000円、2人目以降、児童1人につき3000円加算。いずれも戸籍謄本。表終わり。なお、申請には先に述べたもの以外に、印鑑と受給者の金融機関の口座番号や名義人が確認できるものが必要です。また、母子家庭等福祉金の対象は、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過していない児童です。以上、問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。ただし、母子家庭等福祉金に関しては、子ども課、電話 767-7477。人権推進室より2件。1、全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間。 電話 0570-003-110、 全国共通ダイヤルで、高齢者や障害者をめぐるさまざまな人権問題について相談時間を延長して電話相談を受け付けます。相談無料、秘密厳守。時9月4日から8日までは午前8時30分から午後7時まで、9月9日、10日は午前10時から午後5時まで。相談員、人権擁護委員、法務局職員。電話番号は 0570-003-110。 問い合わせは兵庫地方法務局人権擁護課、電話 078-392-1821。 2. 人権教育セミナー。人権教育セミナー後期の表を開催日、講師、内容の順に読みます。9月28日酒井勝彦さん、草原寺住職、汚れ意識と差別。10月12日木寺清さん、認知症の人と家族の会、大阪府支部副代表、認知症の親と暮らす。10月26日松田圭司さん、養親小学校校長、地域で子どもを育てる養親寺子屋の取り組み。11月9日杉本直也さん、超人権擁護委員、江戸時代の身分制度、表を終わり。いずれも所中央公民館視聴覚ホール、時間午後7時から8時30分まで。問い合わせ人権推進室、電話 768-0217。 法の日の行政書士無料相談会、時10月1日日曜日午前10時から午後4時まで、ところイオンモール稲川3階フードコート前特設会場。内容、行政書士による遺言や相続、観光所への申請書類など書類の相談。問い合わせ県行政書士会阪神支部、電話 06-6426-5123。 2学期オープンスクール。地域の皆さんに学校・幼稚園での日常の様子を見てもらい、身近に感じてもらうためオープンスクールを実施します。詳しくは町ホームページ。問い合わせ各学校・幼稚園。プラット・ムッセより2件。1、女性のためのチャレンジ相談。起業・転職・再就職・子育てとの両立など、専門相談員が就業支援を行います。時9月22日金曜日、1回目午前10時から、2回目午前11時から、3回目正午から、1人50分間。相談員福田真由美さん、定員先着3人。一時保育、生後6ヶ月から就園前まで。2、女性のための働き方セミナー、働くママの時間管理術。時10月13日金曜日午前10時から11時30分まで。講師森本のり子さん、キャリアカウンセラー。対象、テーマに興味や関心のある子育て中の女性。定員先着8人。一時保育、生後6ヶ月から就学前まで。いずれも参加費無料。ところ日生住民センター。申し込み問い合わせ9月1日からフラットムツセ、電話 768-0217、 ファックス 768-0468、 メールアドレス稲川 ingawa-jinken@town towngawa.lg.jp 朝職員の人事異動。9月1日付で朝職員の人事異動を行いました。課長級消防署長金村聡、消防本部主管。退職者今中和夫、消防署長。問い合わせ総務課、電話 766-8708。 10月2日が納期限です。国民健康保険税3期、介護保険料4期、後期高齢者医療保険料3期。稲川情報ポケットイベント敬老会、時9月9日土曜日午前9時30分から正午まで。ところ文化体育館稲ホール。対象平成29年中に70歳以上になる人。内容同好会演技、横山隆史博史、斉藤京子、稲川中学校吹奏楽部演奏。その他来場者に和菓子プレゼント。なお当日は送迎バスをご利用ください。時刻表は案内文に同封し郵送します。問い合わせ福祉課、電話 766-8701。 第22回稲川スポーツ祭、時10月9日月曜祝日午前9時40分から。受付午前9時から。小雨欠航。ところスポーツセンター。対象小学生以上、町外の方も参加できます。種目定員1、グランドゴルフ。一般男女4人1組40チーム2、ペタンク。一般男女、小学生男女混合も可能で3人1組32チーム3、スローイングビンゴ。一般男女、小学生男女混合も可能で4人1組20チーム。いずれも先着順。参加費、一般1人500円、小中学生1人300円、保険料含む当日徴収。持ち物、運動できる服装。スローイングビンゴは体育館シューズ。参加賞商品、各種目4位まで。申し込み問い合わせ9月21日までに、種目チーム単位でスポーツセンター文化体育館三角共同化などに備え付けの専用の申し込み書に必要事項を記入の上スポーツセンターまで。ファックス後確認の電話をしてください。問い合わせ町体育協会事務局、スポーツセンター内、電話 768-2277、 ファックス768-0269。 第17回稲川シニアテニス大会、時10月4日水曜日午前8時40分から午後5時まで。ただし雨天予備日11日水曜日。ところスポーツセンター。参加資格1、男性60歳以上2、女性55歳以上で、いずれも予備日も参加可能な人。参加費1チーム3000円。定員先着順。男子ダブルス16組、女子ダブルス8組。申し込み9月3日午前9時から20日までに町テニス協会ホームページ。問い合わせ町テニス協会中村さん、電話 794-6656。 第23回稲川オープンバドミントン大会、時11月5日日曜日午前9時から。ところ文化体育館稲ホール。種目男子女子ダブルス各1から3部。 ただし三部は町内在住在勤在学の人対象。参加費一般ペア3000円、高校生ペア2500円。申し込み10月1日までに町バドミントン協会安武さん、電話ファックスとも 766-4912、 メールアドレス BABRT825@jttk.zaq.ne.jp。 スポーツセンターより2件。1、卓球スマイルカップ、初心者初級者歓迎、交流試合を楽しみましょう。時9月24日日曜日午前9時から午後5時まで。ところスポーツセンター。対象スポーツセンター利用者とそのお友達。定員シングルス先着40人。参加費250円。別途災害保障制度運営費50円。申し込み9月5日からスポーツセンター。 2. 稲坊スポーツスクール、毎週様々な教室を開催しています。詳細は稲坊スポーツスクールホームページ参照。いずれも問い合わせスポーツセンター、電話 768-2277。 B&G 海洋センター、家族揃ってプールで楽しむ体育の日アクアフェスティバル。時10月9日月曜祝日。ところ B&G 海洋センター。参加費無料。ただしプールイベントは別途入場料が必要。定員各クラス先着30人、フラダンスは15組。内容プールイベント、カヌー体験。時間午前10時15分から11時15分まで。プール利用者は当日参加も可能。アクアトレーニング、時間午前11時30分から正午まで。リフレッシュアクア、時間午後1時30分から2時まで。アクアヨガ、時間午後2時15分から45分まで。遊具開放、ただし小学3年生以下は保護者同伴のこと。時間午後3時から4時まで。プールサイドフラダンスショー、時間午後1時から1時30分まで。親子フラダンス教室、時間午前10時30分から正午まで。いずれも申し込み問い合わせ9月5日から B&G 海洋センター、電話 767-4100。 中央公民館より3件。1、手作り紙芝居講座、紙芝居を作ってみよう。世界でたった一つの紙芝居を作ってみませんか。時と内容の表を読みます。第1回、10月29日、ストーリーを考えてみよう。第2回、11月5日、レイアウトを考えてみよう。第3回、11月12日、色を塗ってみよう。第4回、11月19日、色を塗って仕上げよう。第5回、11月26日、紙芝居を演じてみよう。表終わり。いずれも日曜日で、午後1時30分から4時まで。ところ、中央公民館工作室。定員先着15人。ただし、就学前の子供は保護者同伴のこと。参加費500円程度、用紙代。講師、柿本かなえさん、紙芝居作家。持ち物、筆記用具、水彩絵の具、水筒。2、料理生物学入門講座。時1、10月12日2、26日、いずれも木曜日で、午後2時から3時30分まで。 所中央公民館会議室に。内容1、ティー or カフィー。お茶とコーヒーの秘密を成分と歴史から紐解く。2、パンがないならケーキを食べればいいじゃない。同じ小麦粉製品でも対照的な2食品を作り方と食べ方から比較。講師、小倉昭彦さん、大阪大学名誉教授。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員、先着30人。全2回受講者優先。3、暮らしに役立つアロマ&ハーブ講座。秋冬編。時、1、10月31日。2、11月7日。いずれも火曜日で午後2時から4時まで。所中央公民館会議室に。内容1、アロマで保湿ケア、フェイシャルオイル。2、アロマ&ハーブで風邪予防、ハーブの鎮気剤。講師、市井理恵さん、英国 IFA 認定アロマセラピスト。対象、町内在住在勤の人。定員、先着30人。参加費、1、800円。2、1300円。ただし、講座日の1週間前以降のキャンセルは、材料費が必要で、後日、制作物と引き換え。持ち物、ティッシュ。いずれも、申し込み問い合わせ、9月1日から、中央公民館。電話 766-8432。 ただし、アロマ&ハーブ講座は10月20日まで。初心者のためのパソコン広場ステップ編。時と講座名と内容の表を読みます。10月1日イベントのプログラム作成。内容、図形、テキストボックス、段組、ページ設定など。10月15日、文化祭に展示、スライドショーで活動報告。内容、スライド作成、アニメーション効果、切り替え効果。10月22日、初めてのデジカメ。内容、デジカメ撮影、パソコンへの写真データの取り込み方。11月19日、年賀状を作ろう。内容、写真入り年賀状作成。12月10日、名簿の活用法。内容、データベース機能。12月17日、年間集計表付き家計簿。内容、複数シートの操作、基本の関数。1月7日、動画編集。内容、ビデオ編集。1月14日、この日は全講座一括申し込みの人対象で、参加無料、パソコン持ち込み可能です。サポートルーム&お楽しみグッズ作成。内容、自習形式の復習、スタッフによるサポート、表終わり。いずれも日曜日の午前9時30分から正午まで。所、中央公民館会議室に。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。参加費、各回1500円。返金はできません。定員、各回19人。多数の場合、抽選。一括申し込みの人優先。その他、パソコンの貸し出しも可能。Windows 7、Office 2010。申し込み問い合わせ、9月1日から20日までに。中央公民館。電話 766-8432。 ふるさと館歴史講座。初めての稲川の歴史。稲川町史を一緒に優しく読んでみませんか。全4回講座の最終回。時、9月30日土曜日午前10時から正午まで。所、ふるさと館催し会場。内容、近現代、明治、大正、昭和の稲川町域の歩み、稲川町の誕生などについて。対象、初心者、 ただし中学生以上。講師、藤岡真澄さん。前超文化財審議委員。定員20人。参加費無料。申し込み問い合わせ、ふるさと館。電話 768-0389。大屋山で自然を満喫。観光ボランティアガイドと歩く稲川。時、9月24日日曜日。午前10時45分から午後3時まで。雨天中止。コース、橿原バス停へ集合し、太鼓岩、大神岩、花立岩などの岩巡りと、大谷アルプスランドの山頂三角点、天文台を経て、橿原バス停解散。定員先着40人。費用200円。資料代、保険代。当日徴収。持ち物、弁当、飲み物、雨具、帽子、山歩き用の靴、歩きやすい服装、長袖、ステッキ、手袋など。申し込み問い合わせ、9月21日までに参加者氏名、年齢、性別、連絡先を電話で産業観光課まで。電話 766-8709。第36回川西一倉ダム周遊マラソン大会。時、11月19日日曜日。種目、対象、参加費は次の通りです。2キロペア、小学生と保護者、1500円。3キロ、小学5、6年生、中学生、女子、1000円。5キロ、男子は中学生以上、女子は高校生以上。10キロとハーフマラソンは高校生以上。一般3000円。ただし、ハーフマラソンのみ3500円。高校生2000円。中学生1000円。定員先着3000人。申し込み問い合わせ。9月1日から10月10日までに、一倉ダムマラソン大会ホームページ、ランネットよりエントリー。または、マラソン大会事務局、電話 740-1245 へ。みんなでバーベキュー体験。環境交流館のメダカファームで育てた新鮮野菜を使って、エコバーベキュー体験しませんか？時、9月24日日曜日、午前11時から午後2時まで。ところ、環境交流館ビオトープ。定員先着20人。未成年者は保護者同伴のこと。参加費、大人2000円、少人1000円、未就学児500円。申し込み、9月1日から18日までに、氏名電話番号を環境交流館。問い合わせ、環境交流館。電話、ファックスとも、768-1321。メールアドレス、環境、kankyo.交流館、koryukan、@wish.ocn.jp。おくいな感謝デー。時、9月24日日曜日、午前10時から午後4時まで。ところ、おくいな健康の里。内容、本館では無料入浴、健康体操など。体育館では森の音楽会。睦瀬中学校吹奏楽部、源流太鼓、稲ウィンズ。テントブースでは地元野菜、たこ焼きの販売、手芸体験、販売。野外炊事は、棒焼きパン、プチ雨ごつかみ、わらび餅作り、木工クラフト作り。問い合わせ、奥稲健康の里、電話 769-0485。 クラシックギターの集い。時、9月23日土曜祝日、午後1時30分から3時30分まで。ところ、静止館。出演、 安松太郎さん、今村隆之さん、上田道夫さん。曲目、アルハンブラ宮殿の思い出、オーバーザレインボー、三重奏曲二丁調、グラニアーニ作、ほか。定員50人、参加費1500円。申し込み問い合わせ、超音楽協会上田さん、電話 766-3955。都市農業ファーム、都市部の農、農業の農、農がもたらす豊かな生活。時、10月27日金曜日、午後1時から3時まで。ところ、尼崎市総合文化センター、アルカイックホール、ミニ、尼崎市。内容、オープニング講演。都市農業って何だろう。パネルトーク、ここが魅力、都市農業。講演、都市部で農のある暮らしを。なお、NHK テレビ、趣味の園芸野菜の時間でおなじみの藤田聡先生ほか、ゲスト多数。定員先着200人。参加者全員に阪神館で生産した新鮮野菜をプレゼント。参加費無料。申し込み問い合わせ、9月4日から10月12日まで、県ホームページまたは県農政環境部酪農生活室。酪農の酪は楽園の楽、農は農業の農、酪農生活室。電話 078-341-7711、 ファックス 078-362-4458、 メールアドレス酪農 rakuno@pref.hyogo hyogo.lg.jp 県立一倉公園より7件。1、花と緑の教室。秋が香る草花の寄せ植えをしよう。時、9月16日土曜日午前9時30分から11時まで。参加費2300円。定員先着20人。2、ナイトプログラム。秋の鳴く虫を探そう。時、9月30日土曜日午後6時から8時まで。参加費大人500円、少人300円、3歳以下無料。定員先着20人。3、キララの森キッチン。秋の鳴く虫を取って観察してみよう。うどん作りに挑戦。時、9月2日土曜日午前10時から午後2時30分まで。参加費大人1000円、少人800円、2歳以下100円、保険代含む。定員先着30人。4、ひとくらクラブ。午前は自然観察の森の手入れ、希少種保護区の整備。子供メニューはハサミ、ノコギリを使ってみよう。午後は木工細工。時、9月10日日曜日午前9時30分から午後2時30分まで。参加費大人200円、小学生100円、幼児無料、保険代など。定員15人。5、草木染め親友工房。おじいちゃんおばあちゃんに巾着袋を染めよう。時、9月16日土曜日午前10時から午後3時まで。参加費600円、材料費含む。定員20人。6、ひとくら森のクラブ。木を使ったかわいい動物やクラフト作り&竹パン。時、9月17日日曜日午前10時から午後3時まで。参加費300円、材料費保険代など。定員20人。7、ひとくら青空クラブ。ペットボトルロケットを作って飛ばそう。時、9月24日日曜日午前9時30分から午後2時30分まで。参加費1100円、 材料費含む。定員20人。以上、いずれも申し込みは、一倉公園、電話 794-4970。青少年憩いの家より3件。1、芋と栗の収穫祭。時、10月7日土曜日、午前10時45分から午後2時まで。対象、年齢制限なし。定員100人。参加費、大人1500円、小学生以下800円、3歳以下100円。2、チャレンジバーベキュー2。時、10月14日土曜日、午前10時45分から午後2時まで。内容、本格バーベキュー、ステーキや野菜の焼き方講習。対象、年齢制限なし。定員100人。参加費、大人1500円。小学生以下800円。3歳以下100円。3、ハロウィン仮装パーティー。時、10月28日土曜日、午前10時45分から29日日曜日、午前11時まで。対象、親子。定員70人。参加費、大人2500円。小学生以下2000円。3歳以下269円。ただし、寝具は実費。いずれも多数の場合は抽選。未成年のみの参加はできず、参加費に食費、宿泊費、保険料などを含む。ところ、青少年憩いの家。申し込み問い合わせは、青少年憩いの家。電話 768-0614、またはホームページへ。さかなくん、ぎょぎょっとびっくり、お魚教室。時、11月12日日曜日。午後1時30分開場、2時開演。ところ、文化体育館稲ホール。入場料、前売り2000円。3歳から中学生までは1300円。当日2200円。3歳から中学生までは1500円。全席指定。チケット販売、文化体育館、日生住民センター、フラットむつせ。ふるさと館、阪急オアシス日生中央店、緑書房川西緑台店、丸善薬局畝野店、シャディサラダ館川西清和台店、イオン稲川店、道の駅稲川、ローソンチケット、L コード55070。問い合わせ文化体育館、電話 766-7400。
18ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。秘密厳守。消費生活相談。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日。役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時と13時から16時まで。問い合わせは消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談と行政相談。法律相談、相続、離婚など弁護士による相談。1人30分間。25日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付、4日月曜日、8時45分から、先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望。25日月曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。行政相談委員平尾拓。電話 769-0057。 塗り屋宅、電話 0797-91-0381 で随時相談可能です。以上2件の問い合わせは、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707、 農業者年金相談と農地流動化相談、農業者年金相談、農業者年金の加入受給に関すること、4日月曜日10時から12時まで役場相談室、農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど、11日月曜日、19日火曜日10時から12時まで役場相談室。以上2件の問い合わせは、産業観光課、電話 766-8709。 母子相談完全予約制と児童相談 DV 相談。母子相談、県母子自立支援員による相談、28日木曜日13時30分から16時まで役場相談室、電話相談月曜日から金曜日まで9時から17時まで阪神北県民局、電話 0797-83-3142。児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談、電話台帳月曜日から金曜日まで9時から17時まで役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談、電話台帳月曜日から金曜日まで9時から17時まで役場相談室。以上3件の問い合わせは、子ども課、電話 767-7477、 障害者障害児相談、障害者障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター、電話 766-5444。 教育相談、学校日常生活や学業進路、心身の悩みなど、来所相談、予約が必要です。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。問い合わせは、教育支援センター、電話765-2065。 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談、12日日生住民センター、19日フラットむつせ、26日 UI センター、いずれも火曜日10時から12時まで。問い合わせは、民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体障害者、知的障害者、精神障害者の相談、28日木曜日13時30分から 15時30分まで。障害者福祉センター。問い合わせは福祉課電話766-8701。人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。13日水曜日、13時から16時まで、フラットむつせ。問い合わせは、フラットむつせ、電話 768-0001。高齢者福祉相談。介護・高齢者福祉に関する相談。随時訪問相談可能です。常時8時45分から17時30分まで。 UI センター。問い合わせは地域包括支援センター。電話 764-5812。外国人生活支援相談。電話 766-8783。 ファックス 766-8893。 19ページ。稲川町の実話。え、ほんま？このコーナーでは稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや知っておくと得をすることなどを紹介します。稲坊の秘密。稲川町のマスコットキャラクターとして大人気の稲坊、町内で歩いているのを見かけたことはありませんか？実はあなたも稲坊と一緒に過ごすことができるんですよ。稲坊と素敵なひとときを。実は稲坊の着ぐるみ、誰でも借りることができるんです。使用料はもちろん無料。地域の行事やグループのイベントに登場させてみたり、一緒に写真を撮ってみたり、稲坊との過ごし方はいろいろ。稲坊と一緒に稲川町の PR もどんどんしてみてくださいね。着ぐるみを借りるときは予約が必要だよ。汚さないように使ってね。8月にデザインリニューアル、上りもあるよ。稲坊と一緒に上りもレンタルできるんです。かわいい稲坊イラストが遠くからでもとっても目立ちます。スタンプラリーやラインスタンプも。町内の公共施設にスタンプ台が置いてあるの、皆さんは知ってましたか？スタンプの柄はもちろん稲坊。実はこのスタンプを5つ集めるとかわいい稲坊のポストカードがもらえるんです。ポストカードの種類も様々。家族やお友達と施設を巡ってポストカードをコレクションしてみませんか？さらにパソコン、スマートフォンで使える SNS アプリ LINE では稲坊のスタンプを販売してるんです。かわいい絵柄で便利に使えます。お友達に送ったらあなたも人気者になれるかも。 LINE スタンプは50コイン。早速インストールして使ってみよう。50コインは平成29年8月現在120円相当。問い合わせ企画財政課、電話 766-8711。 20ページ。子育て真っ最中。ほっと一息。お月見。季節が秋に向かう9月になりました。一年で最も月が美しく見える時期でもあります。夜空を見上げ、毎日月の満ち欠けをお子さんと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。天体への興味を持つきっかけにもなります。お月見を一緒に楽しみながらお団子を食べたり、すすきを飾ってみましょう。お月見の由来である作物の豊作を願うことなどを伝える機会にできたらいいですね。 稲川保育園のびのび広場6日水曜日お誕生会に参加しよう。持ち物お茶上靴。19日火曜日パティオ中庭で遊ぼう。定員15人。持ち物お茶帽子上靴タオル。対象時間申し込みはいずれも就学前の子どもと保護者。10時から11時まで。前日までに電話予約が必要です。稲川保育園
若葉1丁目
電話 766-0292 子育て支援センター6項目あります。1子育て相談電話可能です。時月曜日から土曜日まで9時から17時まで。2集いの広場時月曜日から金曜日まで12時から17時まで。土曜日10時から16時30分まで。対象内容終演前の子どもと保護者の交流。保育士管理栄養士救急アドバイザーによる相談もあります。相談日は問い合わせください。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座乳児・幼児の心肺蘇生法子どもの事故予防と応急手当。予約はいりません。時1日金曜日15時30分から16時30分まで。3絵本講座時13日水曜日10時から11時まで。内容親子で楽しむ絵本の読み聞かせなど。対象終演前の子どもと保護者講師図書館司書。定員20組。4赤ちゃん交流会時22日金曜日または28日木曜日10時から11時30分まで。内容触れ合い遊びや子育ての話など。対象平成28年9月から平成29年6月生まれの乳児と保護者。定員両日とも18組託児8人。5人形劇鑑賞会時25日月曜日10時から11時まで。内容人形劇鑑賞と触れ合い遊び。出演人形劇団チチンプイプイ。対象1歳6ヶ月から終演前の子どもと保護者。定員20組。6どんぐりコロコロ時10月5日木曜日10時から11時まで。内容親子遊びや交流など。対象1歳から1歳6ヶ月の子どもと保護者。定員18組託児8人。絵本講座赤ちゃん交流会人形劇鑑賞会どんぐりコロコロの講座はいずれも稲川町内在住者対象。電話予約が必要です。先着順。受付は1日から。子育てグループいちご参加者募集。活動日時9月から平成30年3月まで全13回。10時から11時30分まで。第1回活動は9月15日。対象町内在住の平成28年4月2日から9月30日生まれの子どもと保護者。内容季節の行事や学習会。 親子ふれあい遊び、定員30組、託児6人、保険料1人800円、任意。その他、
他の登録子育てグループとの重複はできません。
申し込み問い合わせ、4日9時から14日17時までに子育て支援センター、電話766-7800まで。以上、子育て支援センター柏田、電話766-7800、認定こども園 YMCA 白金こども園、子育てサロン時、月曜日から金曜日まで10時から15時まで。対象内容、就学前の子どもと保護者の交流。認定こども園 YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611。 星の子園七夕、
4項目あります。
1. 町の子育て広場、時月曜日から土曜日まで10時から15時まで。対象内容、終園前の子どもと保護者の交流。 2. 星の子広場、
9日
土曜日、世代間交流。11日月曜日、人形劇、劇団おまけのおまけ。20日水曜日、誕生会。21日木曜日、ベビーマッサージ。なお、対象は3ヶ月から1歳。持ち物は問い合わせしてください。3. 遊びの広場、27日水曜日、体験保育、散歩。 4. 出張広場、7日木曜日、エプロンシアター。ドロンコ猫ちゃん、ところ中央公民館、星の子広場、遊びの広場、出張広場、いずれも時間10時から11時まで。星野公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770、 相談専用ダイヤルもあります。電話 765-0880。 シルバー人材センター、社会福祉会館、紙自動車を作ってカーレースをしよう。誰が作ったのが一番になるかな。時、8日金曜日、10時から11時30分まで。内容、紙工作。対象、就学前の子どもと保護者。参加費無料。シルバー人材センター、ゆうだ、電話 766-8686。町立幼稚園稲坊広場、稲川幼稚園、電話 766-3899。 時、21日木曜日、10時から11時まで。内容、一緒に運動遊びをしよう。持ち物、水筒、帽子、上靴、タオル。松尾台幼稚園、電話 766-0388。 時、28日木曜日、9時40分から11時15分まで。内容、昔遊びをしよう。紙風船、竹とんぼ、あやとりなど。持ち物、上靴、親子とも。水筒、帽子、タオル。むつせ幼稚園、電話 768-0369。 運動会に向けた運動遊びをしよう。時、11日月曜日、 27日水曜日、いずれも10時から11時まで。持ち物、上靴、タオル、水筒。つつじが丘幼稚園、電話 766-4411。 時、22日金曜日、10時から11時まで。内容、年少さんと一緒に運動遊びをしよう。持ち物、水筒、上靴、タオル、着替え。平成30年度、町立幼稚園、町内認定こども園園児募集。町立幼稚園見学会、11日月曜日から15日金曜日まで、午前10時から午後1時まで。上履き持参。なお、専用駐車場がありませんので、徒歩または公共交通機関でお越しください。入園申し込み、10月2日から5日まで、午前10時から午後3時まで。園児募集の表を、幼稚園名、募集人数、園区、小学校区の順に読みます。稲川、4歳児60人、5歳児70人、稲川、白金。松尾台、4歳児30人、5歳児35人、松尾台。睦瀬、4歳児30人、5歳児35人、陽心、大島。つつじが丘、4歳児60人、5歳児70人、つつじが丘。表終わり。認定こども園、YMCA 松尾台認定こども園、YMCA 白金認定こども園、ともに3歳から5歳児対象。募集開始、10月2日。町内認定こども園、0歳児から2歳児。保育園児の募集の詳細は、広報稲川10月号。年齢について、3歳児は平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ、4歳児は平成25年4月2日から平成26年4月1日、5歳児は平成24年4月2日から平成25年4月1日。問い合わせ、町立幼稚園教育振興課、電話 766-6000 番。認定こども園、 YMCA 松尾台認定こども園、電話 766-3221。YMCA 白金認定こども園、電話 766-7011。 イナボーのお魚ポシェット。こんにちは、僕イナボー。みんなはピンクのステッカーが目印の
赤ちゃんの駅って知っているかな。
赤ちゃんと一緒にお出かけした時に気軽に授乳やおむつ交換ができるところなんだよ。8月に役場本庁舎1階にも新しくできたんだ。明るくてかわいい部屋に授乳用の椅子やベッドがあるよ。みんなもぜひ使ってね。22ページ、健康づくり。お知らせ。特定医療費、指定難病、受給者証の更新申請について。対象、有効期間が平成29年12月31日までの人。受付期間、9月1日から11月24日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く。その他、対象者には 申請書類を郵送しています。
届いていない人は連絡ください。
問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7462。 なお8月28日から SR ビル伊丹1階に事務所移転、伊丹市中央 3-1-17。 生涯骨太クッキング、時9月19日火曜日午前10時から午後1時30分まで。対象、町内在住の成人。定員先着16人。参加費500円。実習材料費など。内容、ロコモティブシンドローム予防とカルシウムがたっぷりとれる料理の調理実習と講話。持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み問い合わせ、9月13日までに泉会事務局、保健センター内。生き生き健康ライフ。安全確実な処置には服用する薬の情報が重要。昨年9月に総務省が日本の総人口に占める65歳以上の割合を 26.7% と発表したことにより、日本は高齢化社会から超高齢社会へと移行しました。高齢者イコール有病者ではありませんが、日本人は世界の約 40% の薬を消費しているという説もあります。また何かとストレスの多い社会で、若い世代が薬やサプリメントを服用することも多くなっています。さて、歯周病が妊娠に及ぼす影響をはじめとして、最近では口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防、歯周病治療による糖尿病の改善なども言われ、口腔機能、咀嚼、嚥下や口腔内環境と全身状態との相互関係が以前にも増して言われるようになってきており、全身状態が口腔内に及ぼす影響も大です。歯科治療において全身状態を把握考慮することにより、より安全かつ確実な処置を行うことが可能となります。全身状態を把握する手段として服用されている薬は重要な情報の一つです。高血圧の薬、糖尿病の薬といっても、使用されている薬の種類は多種多様です。現状維持のために何種類の薬がどのような組み合わせで処方されているのかを知るだけでも、全身状態をある程度知ることができます。それを考慮した上での歯科治療はより一層効果をもたらすと考えられます。より適切な診療を受けていただくために、受診される際にはぜひお薬手帳などの情報をお持ちになってください。一般社団法人川西歯科医師会。
保健だより。
予防接種関係を種別内容の順に読みます。 BCG、 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、チフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、 ただし4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種20日以上の間隔で3回、追加接種初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回、 MR 麻疹風疹1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回、日本脳炎1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回、1期追加、1期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回、2期9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回、ただし積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については不足回数が接種可能です。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。 B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、平成30年3月31日までに1回。なお、今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施。なお、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査を、種別、内容、時、受付時間の順に読みます。9ヶ月時、10ヶ月時健康審査、平成28年10月13日から平成28年12月6日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導、21日木曜日13時15分から14時15分まで、1歳6ヶ月時健康審査、平成27年12月19日から平成28年2月19日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、20日水曜日13時15分から14時15分まで、II教室、平成27年5月20日から 平成27年7月13日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、14日木曜日9時15分から10時15分まで、すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定があります。12日火曜日9時30分から11時30分まで、パクパク食事相談、管理栄養士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など、定員6組程度。26日火曜日10時から11時30分まで、ところはいずれも保健センター。すくすく相談とパクパク食事相談は予約申し込みが必要です。予約申し込みは毎月1日からで、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始です。検診・相談など、種別・内容・時・受付時間の順に読みます。健康相談、血圧・健尿・生活指導・医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10名、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。22日金曜日12時15分から13時15分まで、精神保健相談、医師による心の相談、引きこもりや心の悩み、老人性認知症など、6日水曜日14時から、歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、14日木曜日13時30分から14時45分まで、ところはいずれも保健センター。健康相談、精神保健相談、歯科相談ともに予約申し込みが必要です。予約申し込みは毎月1日からで、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始です。その他、種別・内容の順に読みます。妊婦健康審査助成、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度1、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成、申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター、歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。 費用負担があります。問い合わせ、月曜日から金曜日の9時30分から17時30分までの間に川西市歯科医師会立訪問歯科センターへ、電話
757-0418、
保険だより終わり。問い合わせなどホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話 0120-024-995、 阪神北子ども急病センター、子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番。24ページ、9月の図書館通信。開館時間、午前10時から午後6時まで。休館、毎週月曜日。祝日の場合は翌日。館内整理日、7日、木曜日。展示、今月のテーマは、いつまでも生き生き、大人の生き方再発見。9月8日金曜日から10月4日水曜日まで。図書館の催しの表を催し、時、内容の順に読みます。子どもの時間、2日土曜日、ミニ人形劇、出演ポンタ、お話、9日土曜日、語りなど、出演山場とキッズ。絵本の時間、14日、21日、28日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話し会、16日、30日、いずれも土曜日。絵本の読み聞かせ、出演図書館職員。夢っ子劇場、23日土曜日祝日。紙芝居、出演ポテト。いずれも午前11時から。
料金無料、
申し込みはいりません。表終わり。日生図書室、開室日日曜日、3日、10日、17日、24日、水曜日、6日、13日、20日、27日、金曜日、1日、8日、15日、22日、29日、土曜日、2日、9日、16日、30日。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？早く暑さが和らいで、秋の風とともにどこかに出かけたいものですね。9月27日は世界観光の日。今月は世界や日本をめぐる本を紹介します。365日日本一周絶景の旅、旅っぽ編、いろは出版。1月1日の富士山から12月31日の知恩院の除夜の鐘まで、全国365箇所の四季折々の絶景を集めた色彩豊かな写真集。日本の素敵な景色が再発見できます。それぞれの絶景が見られるベストタイム付きなので、
次の旅行のヒントにも。
365日世界一周絶景の旅もあります。一般向け。 世界130カ国自転車旅行。中西大輔著、文藝春秋。自転車1台で日本を離れ、気がつけば11年余りで地球を2周、300回以上パンクを繰り返しながら警察のお世話になったり、親切な人々に出会ったりして700万円で世界の旅を続けたサイクリストの体験記。上村直美冒険賞も受賞した著者は川西市出身。川西北陵高等学校への片道10キロの自転車通学の思い出も語られています。一般向け。新訳、コラフキ男爵の冒険、ビュルガー編。石崎博史役。片浦絵。集英社未来文庫。目から飛び出た火花で銃に火をつけ、さくらんぼの種を玉にして獲物を撃つ。ホラフキ男爵ことドイツのミュンヒハウゼン男爵が語る世界をめぐった奇想天外な冒険の数々。18世紀に実在した人物の冒険譚を原型としたこの話は、さまざまにアレンジされて世界中に広がっています。この新訳版は子供が気軽に読める一冊。あまりの大ぼらぶりに思わず突っ込みたくなるかも。中学年から。線をたどって世界一周。ローラ・ユンク・ビスト作。伏見美沙夫役。講談社。
表紙からつながる一本の線を指でたどっていくと、
暑い国、寒い国、砂漠の国、地球のさまざまな地域の動物たちと次々出会いながら、線に導かれて最後はなんと宇宙まで。
世界はつながっているということが実感できる一筆書きの絵本。
各地の動植物の説明や世界地図のページもあるので、世界について親子で触れるきっかけにもなります。幼児から。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。
25ページ。しまった、困った、助かった。困った時の消費生活アドバイス。最近の稲川町での消費者トラブル。3項目あります。1、格安ツアー旅行会社の破産。友人と海外旅行を計画。一番安く、よく新聞広告が出ている有名な旅行会社のツアーに昨年12月に申し込んだ。今年3月中旬に旅行会社から連絡があり、特典のためと月末までの現金一括送金を勧められ、合計約40万円を指定口座に送金した。ところが3月下旬に旅行会社が破産申請をしたと報道され、心配になった。2. 音楽コンサートの開催中止。5月末開催の音楽コンサートのチケットを直接興行会社に申し込み、代金を振り込んだ。ところが開催1週間前になってコンサート中止の発表を知った。主催者はチケット代金を返金すると言っているが、興行会社には電話もつながらず不安だ。3. エステ・脱毛サロンチェーン店の倒産。電車の釣り広告や雑誌の宣伝広告を見て、地元の脱毛サロンのチェーン店に行き、12回30万円の契約をした。あと5回くらい脱毛サービスが残っていた今年2月頃、弁護士から事業者が閉店、自己破産したという封書が届いた。縦に聞くと、休業したのはチェーンのうち2店のみだが、他の店で残りのサービスを受けることはできないと言われた。対策。これら3つはいずれも想定できなかった事例かもしれません。クレジットカード払いの場合は、全額または一部が払い戻しされた事例があります。また、一部のチケット支払い決済会社を通じて、コンサートのチケット代金を支払った場合に、払い戻しされたという事例もあります。契約の際は、事前に事業会社や興行会社の経営状況や評判などをよく調べましょう。想定外のトラブルを避けるために、 これらの事例も参考にしてください。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110、 いいなごはん、ナスと玉ねぎの南蛮漬け、エネルギー167カロリー、食塩相当量 1.3 グラム、秋ナスは特に味が良いことや、体を冷やす食材と言われることから、秋ナスは嫁に食わすなという言い伝えがあります。ナスは9割以上が水分で、利尿作用のあるカリウムを含み、夏の暑さで弱った体を冷まし、体力を回復させる働きがあると言われています。今回紹介するのは、旬のナスと玉ねぎを使った南蛮漬け。疲労回復効果が期待できるお酢は、さっぱりとした味わいです。作りたても美味しいですが、作り置きができ、常備菜にもなります。ナスの皮の紫色はナスニンという色素成分で、ポリフェノールの一種です。発がんや老化の抑制など、様々な効果が期待できますので、ナスの皮は剥かずに食べるのがおすすめです。残暑が続くこの時期を健やかに過ごしましょう。材料4人分、ナス4本、玉ねぎ1/2個、A 調味料、酢大さじ3、醤油大さじ2、砂糖大さじ2、ラー油お好みで少々、ごま油大さじ4、青ネギ4本。作り方。1、ナスは縦半分に切り、表面に切り込みを入れ、水にさらしてアクを抜く。2、玉ねぎは皮を剥いて、横にスライスする。3、青ネギは小口切りにする。4、バットに A の調味料とスライスした玉ねぎを入れ、軽く混ぜる。5、キッチンペーパーなどで切り込みを入れたナスの水気をしっかりと拭き取る。6、フライパンにごま油を入れて熱し、水気を拭き取ったナスを揚げ焼きにする。7、熱いうちに調味料と玉ねぎの入ったバットに入れて漬ける。器に盛り青ネギを散らす。9月は食生活改善普及運動、健康増進普及月間、食事を美味しく、バランスよく、多様な食品から必要な栄養素をバランスよく取る秘訣は、主食、主菜、副菜を組み合わせて食べることです。この機会に日頃の食生活を見直しましょう。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番、6ページ、ときめき、今、この瞬間輝いているあなたを応援します。飯田豊子さん、81歳。読み聞かせグループコロボックル。私はコロボックルのメンバーとして、毎週水曜日、松尾台小学校の子供たちへの読み聞かせをしています。この春、自分の子供の頃の戦争体験をもとに、メンバーと一緒に紙芝居を作りました。きっかけは終戦70年となる2年前、読み聞かせのために戦争に関する絵本を探していた時です。子供の頃、豊中市に住んでいた私は、戦時中に小学校に入学し、終戦時は4年生。そんな当時の話をしていると、メンバーの長戸さんから、ぜひその話を紙芝居にしましょう、と提案いただき、そこから紙芝居作りが始まりました。戦争が激しくなると、白い鉄筋コンクリートが自慢のきれいな校舎に、敵の飛行機から見えにくくするために、墨汁をかけて黒くしたこと、遊ぶものもなくて爆弾の燃えかすで男の子たちが遊んでいたこと、サイレンの音が聞こえると防空壕へ避難したこと、本当に怖いことばかりの毎日で、戦争が終わった時に見た空の青さは忘れられません。紙芝居の最後は戦争が終わり、お父さんと手をつないでみた青空で締めくくっています。戦争が終わった次の日からの静けさや空の青さ、それが一番でほっとした気持ちを出したかったんです。ショーを担当した橋本さんはコロボックルの中で私と同じ戦争体験者。2人で戦時中のことを思い出しながら文についても何度も考えました。そして今年の5月、紙芝居を松尾台小学校の平和学習会で披露しました。後日3年生の子どもたちからいただいた感想には、平和への素直な気持ちが書いてあり、とても嬉しくなりました。今の子どもたちは、 修学旅行で広島を訪れるなどして平和について学びますが、戦争はどこか遠い場所のことと感じているかもしれません。稲川町から近い場所で戦争を体験した私たちから話を伝えることで、本当に戦争があったんだ、身近に戦争があるんだということを子どもたちに伝えていきたいです。なお、ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報に掲載しています。27ページ、私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、石田源蔵さん。秋の味覚栗。稲川町の秋の味覚といえば何と言っても栗でしょう。秋の稲川特産品として、蕎麦、松茸と並んで栗が認定されています。この時期になると、町外からもたくさんの方が道の駅稲川に栗を購入するために訪れます。兵庫県の栗生産量は全国から見れば決して際立ってはいませんが、国設栗ブランドとして名を馳せています。兵庫六甲農業協同組合のデータによると、町の栗の収穫量は平成26年は11トン、27年は10トン、28年は8トンと3年連続減少となっています。これは農家の高齢化に伴う生産農家の減少などが原因です。栗を生産するためには、斜面の作業に加え、剪定、害虫駆除などの農作業が欠かせません。このような作業を行っているからこそ、美味しい栗の実ができるのです。稲川町には80軒の生産農家があり、全体の約 90% が道の駅稲川で販売されているとのことです。まさに地産地消ですね。今年も9月中旬から10月中旬には特設スペースでの販売が予定されています。詳しくは道の駅稲川、電話 767-8600 にお問い合わせください。道の駅では様々な品種の栗が出荷されていますが、一番人気は町内でも収穫される銀寄せです。大阪府豊能郡宇多垣村、現野瀬町が原産地と言われ、高価ではありますが、中でも人気なのは大きめのサイズ、3L、4L とのことです。そもそも日本栗は小粒の中国産に比べて果実が大きく、風味が良いと言われていますが、銀寄せは特に大きめで甘みが多く、風味豊かな特徴を持っています。また、栗といえば興味深いのが栗拾いでしょう。町内の観光栗園の中で、規模も大きく約30年の長きにわたり営業されているのが、阿古谷にある板谷栗園、電話 766-0403 です。ここでも一番人気は銀寄せ。他に、つくば、丹沢、ポロタンなどの多品種が栽培されています。栗園の営業期間は9月下旬から10月中旬、銀寄せは10月からとなりそうです。ぜひ、おいしい旬の栗で秋を味わいましょう。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み、問い合わせ。産業観光課、電話 766-8709。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、さつまいも、入荷時期9月上旬から12月下旬ごろ、程よい甘みで料理にもデザートにも幅広く利用できる人気の食材、いろいろな種類がありますが、主にナルト、キントキ、ベニヤズマ、安納芋などが出荷されます。ふかして食べる場合は電子レンジを利用すれば短時間の加熱で済みます。また皮の部分の栄養価が高いので皮ごと食べるのがおすすめです。さつまいもの仲間たち、ベニヤズマ、甘みが強く繊維質は少なめ、焼き芋、お菓子の材料、天ぷら、煮物など、ナルト金時、上品な甘さが特徴、焼き芋、天ぷら、大学芋、サラダなど、安納芋、丸型で果肉はオレンジ色、加熱するとねっとりとした食感と甘みが強いのが特徴、焼き芋、お菓子の材料など、保存方法、さつまいもは寒さに弱いので、冷蔵庫には入れず、新聞紙に包んで常温で保存。保存は約2週間が目安で、程よい湿気と乾燥には注意しましょう。9月の主な出荷野菜、ナス、生しいたけ、オクラ、栗、南京、さつまいも、ぶどう、万願寺唐辛子、 つるむらさき、みょうがなど。9月のイベント、収穫祭、24日日曜日10時から新米、栗、海産物販売、10割そば、手打ち実演販売、刃物研ぎ、販売など。問い合わせ、電話 767-8600。28ページ、29ページ、稲川特派員報告。青少年憩いの家ってどんなとこ？北村ひとみさん、中道香織さん。道の駅からほど近いところにある青少年憩いの家。学校からのイベント案内などで知っているけど、実際には行ったことがないという方も多いのでは。今回は楽しいことがいっぱいの青少年憩いの家をご紹介します。青少年憩いの家とは、稲川町の豊かな自然の中で、季節を問わず誰でも気軽にアウトドア体験ができる野外活動施設です。日帰りから2泊3日まで利用ができ、宿泊棟をはじめテントサイト、水産場、キャンプファイヤー場などがあります。宿泊棟内には会議室や食堂、多目的室、ベッド室、和室があり、車で5分ほどのところにスポーツセンターもあるので、子ども会のイベントやスポーツクラブの合宿にもおすすめです。青少年憩いの家、以下憩いの家から散策路を抜けると、道の駅稲川があります。バーベキューやカレーなどの食材を調達したり、隣接する佐保姫公園で水遊びを楽しむこともできます。イベントも盛りだくさん。キャンプをはじめ、流しそうめんや大根の植え付け、野菜の収穫体験など、年間を通して様々なイベントが開催されています。憩いの家主催のイベントは、スタッフさんが毎回楽しく盛り上げてくれて大人気です。利用申し込み。利用日の3ヶ月前から7日前までに電話で空き状況を確認してから予約。電話予約後、利用日の7日前までに利用許可申請書などをメール、ファックス、または郵送で。住所、満禅、あざ東山 6-1。休館日、年末年始。12月29日から1月3日まで。利用料金、日帰り、25歳未満150円、25歳以上300円。テントサイト、1張360円。宿泊室、1泊、25歳未満300円、25歳以上600円。寝具一式500円、エアコン500円。問い合わせ、野外活動施設、青少年憩いの家、電話、ファックス、768-0614。親子キャンプを取材しました。7月8日9日に行われた親子キャンプでは、自分たちでテントを設営したり、川遊びや流しそうめんなど、楽しいことが盛りだくさん。参加者からは、親子2人でも職員の方がいろいろ教えてくださるので安心です。イベントを通じてお友達もできました。テントを張るのは初めてで悪戦苦闘。でも完成した時の達成感は最高。などの感想を聞くことができました。皆さんとても楽しそうで、特派員も思わず、子供と一緒に参加すればよかったな、とつぶやいてしまいました。利用者に聞きました。憩いの家に来てみてどうですか？家族3世代13人で遊びに来ていた伊藤さん、はじめさんファミリー。初めて利用しますが、広々していて子供たちものびのび走り回れますし、大人数で楽しんでいます。ゆっくりバーベキューを楽しんだ後は、館内に宿泊します。お部屋もきれいで嬉しいです。と話していました。カエルやカブトムシを見つけるのが楽しいです。キャンプ道具を揃えるのは初期費用もかかって大変。ここなら無料で貸してもらえるので助かります。テントで寝るのが楽しみ。次は自分でテントを買って家族でのキャンプも楽しみたいです。の感想がありました。日帰り利用もお気軽に。テントやその他の道具は無料で貸し出しできますので、アウトドア初心者の方にもとてもおすすめです。テントの張り方がわからないという方も、常駐のスタッフに声をかけてもらえればアドバイスしますよ。 もちろんバーベキューグリルなども貸し出していますので、日帰りでのご利用も大歓迎です。食材や飲み物など、身軽な荷物でお越しいただきます。団体でも個人や家族でもお気軽にご利用ください。青少年憩いの家、主任、広田浩二さん。編集後期、取材を進めているうちに、どんどん利用したいという気持ちになりました。なんといってもテントや道具を無料で貸してもらえるのは魅力的。最低限の荷物でキャンプやバーベキューができるのは嬉しいですね。取材後、テント泊で予約をしたのですが、悪天候で泣く泣く中止に。秋にはまた予約したいと思います。また年間のイベントの多さにも驚きました。どれも楽しそうなものばかりなので、今度参加してみたいと思います。皆さんもぜひ一度、青少年憩いの家に行ってみてくださいね。40ページ、フォトニュース、9項目あります。海を越えたアートの交流。7月20日から8月3日、中央公民館でエイブルアート2017が実施されました。これは姉妹都市であるオーストラリアバララット市と本町の障害のある人たちが作品を通じて交流しているもので、障害のある人たちが世界に目を向ける機会となっています。2. やったぞ全国制覇。7月21日から23日、第34回全国少年少女レスリング選手権大会に出場した稲川レスリングクラブの上位入賞者が、その成績を町長に報告しました。優勝池畑奈々さん、つつじが丘小学校5年生。2位、川村小町さん、白金小学校6年生。北村春人さん、つつじが丘小学校4年生。3位、後ろ颯太さん、陽新小学校5年生。上原慎志郎さん、陽新小学校4年生。辻優斗さん、稲川小学校4年生。3、いろんな体験をした夏休み。7月21日から31日の期間、子育て支援センターで、親子ふれあい交流ボランティア、7月24日、26日と8月3日には、保健センターで、子ども料理教室、8月4日、8日には、中央公民館で、子どもパソコン講座など、夏休み期間中は、町内各所で様々な催しを行いました。数々の新しい体験をした子どもたちは、新たな可能性との出会いに、目をキラキラと輝かせていました。4. みんなの居場所づくりに貢献。7月25日、松尾台校区まちづくり協議会が、福田町長に、まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞の報告をしました。これは誰もが安心して暮らせるまちづくりに貢献され、住民同士の交流や地域の活性化を促進するユニバーサル社会を目指した取り組みが評価されたものです。松尾台小学校区まちづくり協議会は、6月16日に東京都で開催されたまちづくりと景観を考える全国大会で表彰されました。5. 全国を舞台に大検討。7月27日、兵庫県中学校総合体育大会で、稲川中学陸上競技部が男子4人100メートルリレーで43秒45の大会新記録で全国大会出場を決めました。8月19日から22日に行われた全国大会では、予選で自己新記録となる43秒33を記録しましたが、準決勝で惜敗しました。森田裕樹さん、沖田智樹さん、柴本雄介さん、任部大輝さん、いずれも3年生です。6、15周年記念の年に10万人達成。7月30日、稲川天文台アストロピアが来隊者10万人を達成しました。10万人目となったのは、そごうりやさん、寝屋川市小学1年生、地元産の採れたての夏野菜がたっぷり入った大きな箱と、天体写真を受け取ったりやさんは、びっくりしたけど嬉しいです。夏休みの絵日記に書きます。と笑顔を見せました。7. みんなに笑顔をくれた稲川高校生。8月1日、稲川高校で、生徒などが子どもたちに楽しんでもらうために企画した、稲子サマーセミナーが開催されました。 参加した100人以上の小学生や保護者は、手作りブロックでパズルを解いたり、英語やマガダマ作りを楽しみました。最後は子ども全員で丸抜クイズ大会。大盛り上がりの一日でした。8. 自分の限界にチャレンジ。8月20日、稲川小学校で、稲川小学校区まちづくり協議会主催のミニトライアスロン大会が開催されました。参加した168人の小学生が11チームに分かれて、スイム、バイク、ランの3種類の競技に挑戦し、仲間同士励まし合い、全員が完走することができました。9. 僕も私もオレンジリングの認知症サポーター。夏休み期間中、公民館講座や各小学校の学童保育全8教室で、認知症キッズサポーター養成講座を行いました。講師を務めたのは、認知症サポーターを増やすために、町内各所で講座などを実施しているキャラバンメイトの皆さん。低学年の児童が多い学童保育での実施は、今年が初の試みでしたが、みんなが真剣に認知症について、見て聞いて考える機会となりました。やっと稲川。稲川町の給食、鶏肉のレモン醤油かけ、栄養満点人気メニュー。稲川町の学校給食をご家庭でも作ってみませんか？給食センターの栄養士さんの工夫が詰まったメニューは、美味しくて栄養満点。今回は子どもたちにも大人気の給食レシピをご紹介します。キラッと稲川は、町ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より、J-COM チャンネルで放送中。ただし最新号の放送ではありません。稲川町の人口、平成29年8月1日現在、世帯数12,396 世帯、人口31,532人、内訳男性15,102人、女性16,430人。広報稲川、第937号、発行日、平成29年、2017年9月1日、編集発行、稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町、上野あざ北畑 11-1、電話 766-8707、ファックス 766-8902、ホームページ、http://www.town.lg.jp 電子メール広報 koho@town.lgjp 稲川町役場代表電話 766-0001 広報稲川の配布に関するお問い合わせ公益社団法人稲川町シルバー人材センター電話 0120-812-580 フリーダイヤルただし電話の受付時間は9時から17時まで。土曜日、日曜日、祝日はお休みです。以上で、広報稲川、平成29年9月、第937号を終わります。